その彼の手紙の中で、先ほど言いましたテサロケの手紙、それからピリピの手紙もそうでありますが、繰り返し喜びなさいという、パウロは喜びなさいと勧めているんですね。繰り返しは喜びなさい、くどいほどですね、喜ぶこと、クリスチャンが喜ぶことをですね勧めているんです。そしてこのローマ人の手紙の5章の中に、パウロ自身、私が喜びとしているのはこれです、これなんです、ああいうふうにですね書いているのが許容みたいな箇所なんですね。でパウロという人はキリストの伝道者として、当時の地中海世界にまたにかけて旅をいたします。当時の旅はですね、命がけなんです、大変危険が伴います。そしてキリストの上に多くの苦難や迫害を受け、肉体的にも精神的にも苦痛と絶望の限界を何度も何度も超える経験をしてまいりました。そんな人、そんな過酷な生涯をキリストの生きた人でありますが、彼のうちにはいつも何者も押しとどまることができない喜びと平安と慰めというものがあったと言ってますね。その喜びをあなた方も一緒に喜んでほしいんですよ。そしてこれはキリストイエスによって神様はあなたに、あなた方に求めていらっしゃることなんですよ。喜びなさい、クリスチャンたちよ、喜びなさい。そういう喜びが、パウロは自分が持っている喜び、そしてその喜びの理由というものをここに表現しているんですね。このパウロが持っている喜びが、この3つ、喜びという今読んでいただく中で、3回喜びというのが出てくるわけなんですね。一つはですね、2章の後半ですが、さらに彼によって今立っているこの恵みに信仰によって導けられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる、ね、このことです。この喜びです。3節2番目に、それだけではなく観音をも喜んでいるというんです。観音の中における喜びというのは、ふつふつ湧いてくる喜びというんですね。飛びまして11節最後でありますが、私たちは今や若いお説明作家、私たちの主イエスキリストによって神を喜ぶ、神を喜ぶという喜び、3つ紹介してますね。そしてこの喜びの土台となる、この喜びの土台となるものが実は1節のこと。このように私たちは信仰によって義、神の前に義、正しいものとされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神に対して平和を得ている。これ非常に有名な大切なことの1節です。 神との平和という聖書の中でここでしか出てこない、神との平和を得たか、少し説明が必要になります。目の奥さん聞いてください。ローマ人の手紙5章1節、このように私たちは信仰によって義とされたんだから、私たちの主イエスキリストって神に対して平和を得ている、神との平和の中に信仰によって義とされた、これ救いのこと、イエス様を信じて救われる救いのことを言ってますけども、神の前に正しいものとして神様に受け入れられたというんですね。そしてこの義とされる救いを得た時に、神を信じる者はそこから新しい生活に移ったんだということを述べているんです。そしてその第一の生活の特徴が、神に対して平和を得ているんですよ。神に対して平和を得ている、信仰によって神の前にあなたは正しいものだ、認められた人の新しい生活、新しい命だ、それは神に対して私たちは平和の関係の中に神に対する平和を持っているということなんですね。皆さん、神ということをね、人間がどんな意味で漠然として感じるようになるか、そのきっかけというものがあるんです。これはね、世界中どの民族でも大体同じだと言われます。それは恐ろしさというものです。神様って言われたらね、私たちはドキッとする。恐ろしさを感じる。世界共通なんです。 神様は恐ろしい方だ。マルチン・ルターという16世紀の宗教改革をなさった人が若い時にですね、道を歩いているとですね、涼ましい神田に襲われたそうですね。すごい神だと。黒くも脇を割ってきて、グラグラグラグラと言ってる人に、グラグラグラってきてね、本当に稲光がいくつも落ちてですね、本当に近くにあった小屋に逃げ込んでですね、そして、そこに入って頭抱えて、ガシャー、どうぞ私を助けてください。助けてください。まあまさにですね、この道を歩いてて雷に襲われ、すざまじい雷だったそうですけども、神の怒りが自分に望んでいるというふうに、そのように彼は受け取ったんですね。ちなみに雷というのは神がおなりになっていることが雷なんですね。神に打たれて死んでしまうというその中で、彼は今までの人生を悔い改めるんですね。許してください。そしてもし神様が私をこの神の怒りから救ってくださるのならば、神様は私もこれからの生涯我が身を捧げて神様のために使えますってね、昔よくそういう祈りをしたようです、中世のことね。そして彼は、神の怒りから救われるわけですけども、その後彼は約束したように修道院に入るわけですね。修道僧ルーターとして若きのエピソードですね。先の東北の大震災が起こったとき、あの映像を見たときにもう本当に驚きました。これ現実のことか、津波に飲まれていくところ、半島山峠の中で、10メートルの堤防を越えていくこの津波、多くの町が、村が飲み込まれてしまう。自動車が走っている津波が飲み込んできて、本当に惨憺たるびっくりするような惨状でありました。それを見たときにですね、すなわち、あまりにもすなわち、その被害にですね、神様が日本に罰を与えたんだと言った東京都知事がおりましたね。で、あれは結構ですね、非難もされましたけども、多くの人々の心の中に起こった感覚なんですよ。で、神様というときに私たちは、本当に恐ろしいという感覚です。これは西洋も東洋も同じなんです。私たちはよくそういう時に、この天罰の当たとか町が当たるとかね、まあ、私も小さい時に町が当たる、町が当たるとおばあちゃんに言われましてですね、わんぱくでですね、みんなで、そのおじいさんにね、おしっこかけっこしたんですね。それをおばあちゃんが知って、やるよ、バチが当たるって、ちんちん跳ねるぞって言われて、それはもう本当に怖くて眠れなかったこと、バチってのはそこからもう吸い込まれてるんだ、私の心の中に。ごめんなさい、変なこと。バチが当たる。とにかく恐ろしいという恐怖を感じるとき、人間は神様ほど感じるんです。そしてこの神様の前ですね、胸に手を置いてね、私が、逃れられないというですね、私も罰当たるものだと、私も神の前外れた生活をしてきた、私も汚れている、私も罪だと、それをですね、私たちが感じるんですね。ですから人間というのは決して神様というものを意識したときに平気で穏やかにお付き合いができるような相手として神を連想することはできないんです。それだけじゃありません。このローマ人の手紙は本当に順序正しく書き続けておりますけれども、この神の前に人間の罪ということは本当にこのどすごいものでありました。いかんともしがたいものでありまして、一緒の両説には神の怒りということが出る。神の怒りが不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して天から啓示されている。なぜなら神について知ることから彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのであり、 神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神聖とはこの天使創造この方、神聖、寄贈物において。